シネマクティフ東京支部の音声配信、シネマクティフ東京支部の論平です、今回もゲストに来てもらっております。お願いします。
シネマクティフ2代目イラスト担当のケンスです。お願いします。
はい、よろしくお願いします。そしてもう一人お願いします。
ナンスケです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。というわけで、僕ら3人でやるのは、Begin Amazon Prime Video となりまして、Amazon Prime Video 配信の映画をお題にして、ネタバレなしで感想を話していくという企画となります。で、今回7月の2本目で選んでもらったお題は、ナンスケ君が選んでくれた作品となりまして、友情に SOS となります。では、まず本作の概要をナンスケ君お願いします。
はい。大学の仲良し3人組は、パーティーをはしごする全制覇ツアーを予定していた夜、思いがけない事件に巻き込まれる。そして3人は警察を呼ぶかどうか迷うのだった。はい。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
という作品を3人とも見てきたんですが、この作品の感想を今回は自分、ロンペから話してみたいと思います。友情に SOS は、これもですね、吹き替えがありましたので、僕は吹き替えで見てみました。で、大学生の話なんですけど、まずですね、また大学ものかっていう感じで、前も言ったかもしれないですけど、Amazon プライムビデオを学生ものが多いなっていう感じがすごい今回もしたんですけど、うん、今回は、主人公が、大学生3人というところですね。で、まあ、黒人男子3人と言っていいの、言えばいいのか、の3人組が主人公という感じで。
一人は黒人じゃないのか。
ラテン系だと思うんですよね。うん、あれはね。まあ、なんか、一人だけ、その一人の彼は後から出てくるんですけど、まあ、どっちかっていうと、その黒人2人の方が、仲良しっていうかメインな感じで、まあ、一人が、まあ、非常に成績優秀で、この大学での研究が評価されて、まあ、すごいいい大学の大学院に進学が決まっている、クンレっていう主人公の彼、うん、と、まあ、クンレとは親友で、同じ部屋に住んでるんですけど、まあ、すごい素行の悪そうな、まあ、すごい多分地元なんですよね。で、うん、地元で、まあ、地元の大学に入ってるショーンっていう、二人が、まあ、仲良し二人組みたいな感じで、まあ、さらにそこに、そのさっき言ってたラテン系の、すごいいつもテレビゲーム、PC ゲームかな、やってるカルロスっていうのを加えて三人組っていう感じの三人が主人公っていうところですね。で、彼らが何をしようとしてるかというと、まあ、なんか時期的に卒業間際っていうことがあるらしくて、大学のなんかいろんな場所でパーティーが行われていて、その中ですごい大きなパーティーが7つあるんですね。で、なんかその7つのパーティーをなんか多分一夜で全制覇するみたいなことを彼らがやろうとしてるっていうことですね。なんかこれ見てて僕が思い出したのは、エドガー・ライトの映画で、ワールズ・エンドって映画があるんですけど、なんかあれは、まあ、久々に地元に集まった中年男たちが、なんか学生時代に達成できなかった、なんか、地元の12軒のパブを全部回って酒を飲むぞみたいな、やつがあって、まあ、そういうことを、久々に集まった、もっと、地元の友達が集まったら大変なことになるって話だったんですけど、まあ、今回のこの友情に SOS も、まあ、この7つのパーティーを全部回るぞってところから話が始まるんですけど、 まあ、結構ですね、この映画の方は、意外な方向に、そこから話は展開していくっていう感じになるんですけど、
うん、
まあ、その話の起点というか、話が動くところが、この主人公の訓練たちが、その、あれは、カルロスの家なんですかね、3人とも住んでる家なのかな、わかんないけど、
寮、3人とも住んでる
住んでる部屋なのかな、
うん、ああそうですね、多分寮みたいな感じ。
そうそうそう。で、多分一緒に住んでるんだよね、彼らがね。
うん、
で、その、クンレとショーンが、部屋に帰ったら、まあ、知らない白人の女の子が倒れていて、
うん、
あ、これは大変だってことになって、脈はあるから、まあ、死んでないっていうことで、まあ、救急車を呼ぼうということになるんですけど、ちょっと待てとなるっていうことですね。で、警察や救急を呼んだら絶対にやばい。まあ、なぜなら俺たちが黒人だからっていう感じになるんですけど、まあ、だからこれも、先月僕らが取り上げたマスターに近い部分があると思うんですけど、
うんうん、
また違った切り口の黒人差別者とも言えるかなという感じですよね。で、まあ、この子をどうするかっていう、その3人組の話があって、まあ、どうしようかってことになるんですけど、それとは違って、また一方で、その意識のない女の子が、まあ実は高校生なんですけど、その彼女のお姉ちゃんたちが、この行方不明だったこの子を探してるんですね。で、この妹を探してるお姉ちゃんたちサイドの話と、この男子3人組の話が結構両サイドから描かれていくっていう。
うん、
感じの話になっていくってところですね。で、基本はこの映画はコメディで描かれるっていうところですね。うん、で、この後のもちろんドタバタがすごい楽しいんですけど、まあね、楽しいんですけど、なんかやっぱその背景にある部分とかには、全然笑えない部分とかがあったりして、
うん、
まあそこ起きてることとか、はすごい笑ってしまうようなそのドタバタなんですけど、あ、なんかその背景とか、そのさっき言ってたその救急車救急呼べないみたいな部分とかを考えちゃうと、やっぱそういう背景がやっぱりあるんだなってところを考えながら見るっていうところですね。で、さっき言ってたその、両サイド男子3人組と、お姉ちゃんたちの両者の関係性が、まあこの二組が会うことになるんで、どうなるかみたいな感じの、映画は展開をしていくんですけど、その結末の部分に結構ですね、なんか妙なリアリティを持たせていて終わるんですね。
うん、
で、僕はあそこの、なんでしょうね、描き方とかすごいいいなという、
うん
うん、ただのなんか、あははって笑う。
うん
っていう、なんか、作品では終わらないようにしてるのは、うん、あのラストの部分なのかなっていう感じがしたんで、うん、僕は、特に、映画を見終わった時の後の、感想というか、感情の持っていき方として、あそこはすごい効いてるかなっていう感じがしたかなという感想になったっていうところですね。はい、とりあえず僕からは以上です。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
では、2番手は、ケンス君の感想をお願いします。
はい。まあ、僕も黒人差別者の切り口として、すごくフレッシュなものを受け取ったんですけど、まあ、冒頭に、N ワードをめぐる授業風景が始まるんですけど、まあ、その時点で、その黒人差別が、まあ、理性的には意識されて理解されている社会における差別のあり方っていう、まあ、これも、まあ、一つ前に、偽物彼氏の話でも、まあ、価値観が更新された現代の視点みたいな、現在地みたいな要素として、まあ、黒人差別っていうものがアメリカ社会でどのぐらいの位置にあるのかみたいなものをすごくわかりやすく描いている冒頭の部分だと思って、うんすごくなるほどな、 ふうに感じるんですけど、で同時に、まあ、そこでの会話、そのクンデとショーンの2人のキャラクターの違いとか、あのその同じ黒人でも違うバックボーンがあるっていう部分をすごく演出では際立てていて、あのいいあの冒頭部分だなって思いました。でまあなんでこの2人が仲いいのかとかよくわからないんですけどまあその学生の時の友達ってそんなものかなとも思うんですけど、まあそのショーンの方はその全盛初アーっていうあのもう一番よくわからない部分だったんですけど僕はこの映画を見ててそれによって何を成し遂げたことになるのかもよくわかんないし
一応あるよね、なんか
なんか学校はなんかその初めて何かをした黒人をなんか伝統的な風に飾ってるみたいな、
うん、
でなんかそこに自分も乗りたいからパーティーを巡るんだとか言ってるけどもうその時点でそのこいつがどういうやつなのかわかると思うんですけど、まあ、それ自体がいい描写だなと思ってたんですけど、
うん
まあ、それに対してちゃんとアカデミックな組んではバカだなと思いながら付き合ってあげてるんですけど、うん、
そうショーンが言い出してることだね多分ね。
そう、
うん、
で、まあ、組んでは組んででなんかその自分の進学に関わる実験あのなんだあれは何でしたっけあの培養体培養物をなんか研究してるみたいな描写が最初の方にあって、
うん、
でまあそれその研究結果が、まあ、大学進学には影響するっぽいんですけど、なんかまあ、そっちの方が大事っぽいみたいな部分とか、うんまあ、価値観の違いとかがあの出てるんですけど、でそれで、まあなんか、その、パーティー行こうとしたら、白人の女の子が家の中で倒れててっていう。で、まあ、完全に同じ状況、日本で同じ状況になってもこんな話にはならないと思うので、すごいアメリカ社会ならではの視点だし、あの、すごい、そういう意味で、あの、映画を見て気づかされる部分も大きかったので、大きかったですね。で、まあ、その意味で、逆に、こう、アメリカ社会とか、まあ、ひいて黒人におけるアメリカ社会へのリテラシーが、まあ、結構必要な内容というか、本当の意味では理解できない部分も結構あったかなと思うし、うんそのどこまで本質的に理解してるかは分からないですけど、まあ、その中にある切実さとか、その黒人コミュニティにおける自意識のあり方とか、まあ、その中の分断とかは映画では初めて理解できる視点だったかなというふうに思いました。うん、で、まあ、僕の手触りとしては、思ったよりも全然コメディに感じられないというか、
うんうんうん、
そのなんか状況の緊張感に緩和が全然勝てないみたいな感じで、うん、やっぱすごいハラハラして見ちゃうなというか、うん、あのそのまあどんどん彼らが正しいことをやろうとしてというかまあ状況を切り抜けようとして穏便に済ませようとする選択自体がもう悪い方向に行ってしまうっていう展開なんですけど、というかこうなんか悪いことが起きてしまうんじゃないかっていう緊張感が強まっていくような話で、うんうん、すごい最初の時点からまあちょっと笑えないなみたいな感じ方をしてしまう話でしたね、
うん、
で僕がすごい面白いと思ったのはこの映画の中でまあ感じ方の違いはあるかもしれないんですけど僕は最も悪いものとして未成年の飲酒が描かれていると思っていて、
うん、
っていうのは、まあ、ショーンのお兄さんの家に行くっていう展開がまあ序盤中盤ぐらいにあるんですけど、うんで、ショーンのお兄さんの家は、まあ、割と普通に悪い家で、その、いわゆる、その、黒人のステレオタイプみたいなのを、まあ、強化する立場の人みたいな、あの、まあ、そういう、あの、実態みたいな部分が描かれてるんですけど、で、彼らは、まあ、実際犯罪をしてる人たちだし、おそらく、まあ、悪い人に、あの、社会的には悪いことをしてる人に当たるのかなと思うんですけど、まあ、その人たちが未成年の女の子を、酒飲んだ女の子を家に連れ込んだ瞬間に、まあ、走って逃げ出すんですよね、
うん。
それは悪いことだって分かってるっていう感じで、彼らは、うん。で、そう考えると、この映画の中で最も悪いのは誰かって話になるかなと思うんですけど、
うん、
で、その部分の皮肉というか、 それに対して主人公クンデがやっていることと、まあそのそっち側の立場の人がやっていることみたいなののコントラストが、まあ、物語の力点の大きな要素として描かれていると思うし、まあ、それはラストまで響いている部分でもあって、うん、すごくあの印象に残りました。ああそういう風に捉えられるんだなというか、
うん、
あのそこはもしかしたら映画の中のロジックとしての描かれ方なのかもしれないですけど、
うん、
あのすごいあのそうなんだなっていう風に感じられる部分でした。
あ、しかもあれだよね、ショーの兄貴は仮釈放中なんだよね、多分。
あ、そうです、そうです、はい。
そ
あとは、まあ、さっきロンペさんも言われてましたけど、まあ、ラストシーンの余韻はやっぱりすごくこう心に残るものがあって、うん、まあその、まあ、超えてしまった一線を意識させるような感じというか、
うん、
すごく決定的なものが あるのかなっていうような感じられ方で、うん、なんか何も起きてないけどすごいあの暴力的なあの印象があるというか、
うん、
すごいあの描写として良かったというか印象的な部分でした。はい、僕の感想は以上です。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
では最後は、作品を選んでくれたナースケ君の感想と、まあ、選んだ理由もあればお願いします。
はい、まず作品を選んだ理由なんですけど、この収録の前、まあ、前の月にやったお題映画のマスターとかオールドナイフを見ているときに、あの Amazon プライムのおすすめの項目にずっと出てって、でまあすごいめっちゃ気になってたっていうのがありますね。だから新作だから選んだっていう感じではあるんですけど、そのまあパッと見た感じすごいコメディっぽい、なんか黒人の若い子2人と、まあその有色人種の友達のもう1人カルロスっていう子が3人映ってて、まあ、その3人の何ですかね、サンバカトリオ、あ、多分アメリカ映画のコメディのその型みたいなのでサンバカトリオの映画みたいなのがあると思うんですけど、なんかそういう感じで、まあ最近ちょっと重めの作品がすごい多かった印象だったので、まあ軽く見られそうなコメディ映画なんかどうかなと思って、まあ今作を選んだっていうのがあるんですけど、
うん、
で、選んで見始めたんですけど、まあさっきケンスさんも言われてたんですけど、そのコメディっぽいシーンなのに、なんかすごいサスペンスみたいな要素がすごくてですね。なんかなんつかね、軽いギャグシーンとかもいっぱいあって、なんかコメディ映画っていうジャンルには入ると思うんですけど、なんか見終わった後にずしんと残るものみたいなのがすごく重くてですね。うん、まあこれはすごいいい意味なんですけど、予想を裏切られた感じの作品でしたね。だからまあ全然予想しなかった方向でめっちゃ面白い傑作だなと僕は思いました。
うん、
で、まあ、その、まあ、重い要素っていうのが、まあ、さっき二人も言われた通り、まあ、その、この最近だとやった、まあ、マスターとか、パスオーバーとかと同じく、黒人主人公への、まあ、差別描写のシーンなんですけど、そうですね、なんかまあ、この、まあ、お話的には、まあ、さっき言われた通り、白人の女の子が自分らのテリトリーに、迷い込んで意識を失って倒れてるのをどうするかってところから始まってどんどんひどいことになっていくみたいな話なんですけど、まあそれ、これもさっき言われてたんですけど、まあ白人の多分ボンクラ学生3人みたいな設定だったら絶対に生まれない緊張感が常にあるっていうのが、やっぱこの映画独自の面白さなのかなっていうふうに思いましたね。で、まあ、でもやっぱりこのラストのずしんと残る重いものを見て振り返ると、なんですかね、黒人だからそういう緊張感が生まれてしまう状況っていうのはやっぱおかしくないかっていうような、なんですかね、映画の中からこちらを、まあ、覗き込んでくるような終わり方だなと。やっぱこの状況おかしくないですかって、映画の中からこっちにすごい見てくるような 覗き込まれるような、なんかゾクッとするような切れ味があってですね、そのラストの切れ味が僕は本当すごいいいなと思いましたね。で、そのラストのエンドクレジットの後のおまけ映像みたいなのがあるんですけど、それがですね、それもすごい良くてですね、なんかそのさっき言ってた、その黒人の、初めての何々をした黒人みたいなのを壁に、大学の壁にかけるっていう設定があるんですけど、なんかそれの顛末を、なんかね、すごい、なんかすごい軽く描いてる感じっていうか、なんか特別なことがなくてもいいじゃんみたいな感じのメッセージにちょっと、なんかなっていくような、なんかすっごい、そっちはそっちでまた爽やかな終わり方になってて、やっぱりなんかバランスがなんかその重いものとなんか軽やかさみたいなバランスがすっごいいい作品だなと思いましたね。
トンチみたいな、ね。
そうそうそうそう。あれ、いいですよね。あの感じ。だからなんかその、丸々、初めての丸々をした黒人みたいなのをなんか否定するような、なんかその何ですかね、そんなことなくてもなんか俺らの関係は特別なんだみたいな感じみたいなのがすっごいいいなって、なんか感動すらあるような爽やかな終わり方で良かったですね。さあそこら辺もで、まあさっきロンペさんも言われてたんですけど、これまあサンバカトリオのコメディっぽい方なんですけど、やっぱりメインになるのは黒人2人の若者で、そのショーンと訓練の2人なんですけど、まあこの、何ですかね、この2人が感じてる価値観の違いみたいなのを常にずっとこの映画では語ってて、まあその訓練は両親がお医者さんなんで、すっごい恵まれた感じで、もう考え方がちょっとほぼ白人みたいな感じで、なんか警察に連絡したら大体のことは解決するって思って。てる人なんですよね。だから箱入り息子なんですけど、でもショーンの方はそのまあ下町育ちというか、まあちょっと治安の悪いところで育ってるんで、なんですかね、お兄ちゃん仮釈放中だし、なんかそのいとこが銃で撃たれてひどい目にあったって話をするんですけど、そこのなんですかね、そのいとこの話のとこがすごい僕なんかこのなんか三人の中の価値観の違いみたいなのをすごい示してる感じで、そのいとこが撃たれた話を本当にこのショーンは、すごい嫌なことがあったんだっていうふうに話すんですけど、その聞いてる二人が、ちょっとなんか、コミカルな感じに受け取るっていう、なんかまあ、シーンがあって、でも、なんか、そこら辺の価値観の違いとかも、なんかやっぱ後で、なんか、なんですかね、価値観、やっぱり、その、訓練の方が、その、どんどんひどい状況になって、ラストの方で、そのショーンが言ってたことの意味がなんか分かってくるみたいな感じの話になってくるんですけど、なんかそこがすごい感動的だし、でなんかショーン側もその訓練がやってることの偉大さみたいなのをやっぱりちゃんと分かってるみたいな感じになってて、でなんかだからその二人の関係の結末を描く感じとかがすごい僕はかなり感動的だなと思ったんですよね。だから、その二人が最後思いを言い合うってぶつけ合うというか、まあ、君の気持ちが分かったよみたいなことを言うシーンがすごい良かったなと思いますね。あと、そうですね。ですね。なんかでもその、さっき言った通り、はしごするっていう、なんかパーティー会場をはしごするっていうのが、ほぼミスリードって言っていいような感じの出だしになってるのとか、なんか面白いなって感じでしたけど。
ね、最初7つのパーティーをすごい詳しく説明してくれるのにね。
そうそうそう。
なんかあそこも実際に映像で見せられるから、本当に回ってんのかと思う描き方なんですよね。
そう。なんかこう、だからこのトラブルがあっても、ここのパーティー会場を巡るような話になるのかなって途中まで思ってたら、なんかやっぱりそこを、と違うなんか方向で面白い方向に行くっていうのがなんか描き方としてなんかまあうまいのかどうかちょっと分かんないですけど面白いなとは思いましたね。でやっぱまあ最初のやっぱ白人の女の子が倒れてたところでの 相談の試合っていうのは結構長いんですけど、そこの言ってることとかがすごい重し、なんかやっぱ重いっていうか、なんかホワイトショーンって呼んでる、ショーンって名前の白人のショーンが、ショーン、友達のショーン、黒人なんですけど、なんかホワイトショーンっていう、もう一人ショーンって名前のやつがいるっていうんで、そっちは白人だから、ホワイトショーンを呼べとか、なんかその、結構ね、その、この状況で警察に説明して、大丈夫なやつをなんかみんなで言い合うっていうシーンがあるんですけど、
う
ん、
そうそう
やっぱりなんかそこら辺とか、やっぱここのアメリカに住む黒人ならではの描写っていうか、で、アジア系は警察は甘いからアジア系のやつはいいぞみたいなとか、
う
ん、とかもすごい面白かったですね。なんかいや、てか、まあ、良くないんですけどね。全然健全じゃねえじゃん、アメリカっていう感じがすごい、その母親が聞いてても、わかるんですけど、だからやっぱ、ここら辺の描き方が生々しいんで、ただのコメディにならないって、しないっていう感じが良かったなと思いますね。はい。うん、そんな感じですね。はい。以上です。は
い、ありがとうございます。そう。で、なんか、そう、アジア系のやつを呼ぼうって、なんかアジア系の、やつらはなんか夏休みかなんかで、
そうなんですよね。
不在だっていう、まあなんか、里帰りかなんかしちゃってる。っていうところで、まあ、だから、彼らの中では、まあアジア系の友達はいるっていうことだと思うんですけど、
うん、
でも、なんか頼れる、連絡できる白人はいないみたいな、ことだと思うんですよね。
うん、
それでもう断念しちゃうっていうことは。うん、なんか、だから多分、その、ヒロシ君が言ってた感想の中で、なんでその、二人が友達なんだろうみたいなところも、
うん
うん、多分あの学校の中で、黒人が数えるほどしかいないっていう、
うんうん、
ところなんだろうな、みたいなところで、
うん
うん、なんかだからもう、いる何人かで友達になるしかないみたいな。
うんうん、ああ、でもそれはやっぱ。
状況なんだろうな、みたいな、
うん。それなんかでも、この間のマスターとかとまたちょっと近い感じですよ。
うんうんうん、
黒人のコミュニティ、こんだけかよ、みたいな感じ。
ああ、そうそうそう。うん、
まあ、多分それって最初の授業風景のところでもちょっと示されてるのかなって感じ。
ああ、確かに。全然いなかったな、黒人。あ、てか、この、倒れてた女子高生役の女の子が、すっごいタヌキ顔で、ロンペさんが好きそうなんだなって僕はすごい思ったんですけど。
そうね。どう最初よくわかんないけどね、なんかね。
そうそう、最初。
途中で復活して来るんだね。確かに。可愛らしい顔の。
そう。なんか穴でアルマス顔っていうか。すごい、あ、ロンペさんが好きそうな顔だなと思って。
こんなとこ見てる場合じゃないだろ、この話は。
いやねー。なかなか復活しないんだよね、あの子ね。
なんか、ボサボサなんでね。
まあなかなか復活しないのには理由があるんだけどね。途中でね、追加のアルコールを取っちゃうから復活しないんだよね。
まあ、あそこら辺の伏線の置き方とかすごい丁寧だったし、
うん、
追跡アプリの使い方とかもあったし、
うんうん
うん
あと、ディティールで僕がすごい、ああ、そうなのかって思ったのは、その、車で移動することになって、
うん、
ショーンとかが組んで肉を貸せって言うんですけど、
うんうんうん、
その、パーカーはダメ、フード付きはダメ、キャップもダメ、臨時教師みたいな格好を してないといけないみたいなことを言うところがあって、
うん
うん、あそうなのかって思いましたね、なんか。そこら辺のディティールとか重いなって思って。
うん。
まあ、実際にね、言われてることなんだろうなっていう。
そうそうそう。
うん。
なんか、臨時教師みたいなってのもちょっと重いなって感じがするんです
けど。なるほどね。
そう。常勤じゃないのかなみたいな感じとか。
うん。だから、でも、なんかその、一見なんかね、むちゃくちゃなことを やろうって言ってる、ショーン、のなんかシーンみたいなところもなんか後半になって出てきたりして、なんかそこら辺とかも結構なんかいい話だなっていう感じ、
うん
うん、したなってことですね。
まあ、なんか、その、クルデとショーンの対立って、まあ、常に、その、対話が成り立つって感じてる人と、そこには分断があるって感じてる人の対立じゃないですか。で、なんか、これ、あの、なんかその、イデオロギーの対立に対して、あの、第三者のカルロスが、すごい等身大の友人的立場から、友達なんだから仲良くしようよって感じで、あの、仲を取り持とうとするところが僕はすごい、こいついいやつだなと思いながら見てたんですけど、その、こいついいやつだなっていうやつに対して、やっぱりお前は他者だからっていう、なんかその結末というか、その、そことかもすごい、なんか、ああ、辛い話と思いながら見ちゃいましたね。こいつかわいそうだ。なんか、その、ね、あの、パスが、ね、パスの件の説明の仕方とか、そんなに言い方はないだろうって感じの、ね、ちょっとかわいそうだなと思って見た。
確かに。
でも、あの、ショーンのね、結構僕あの、素直さみたいなところが僕結構良かったなと思ってて、なんかあの、その、訓練がずっと言えないことがあるんですけど、
うん、
それを、そのなんか、その、なんか発言を、ショーンに伝わる時の反応みたいなのが、すごいちょっと意外な反応をするっていうシーンがあるんですけど、あそこの、やっぱあの、ショーンの何て言うんですかね、人の良さみたいなのがそこすごい出てるような感じがして、
うん、
そこで、だからこういう素直さって、なんか、何て言うんですかね、そういう育ったところは違っても、この彼の素直さみたいなところに、やっぱり訓練は、すごい友達として惹かれてるから、やっぱ友情関係があるのかなっていうふうになんかちょっと、なんか2人にしか分かんないですけど、なんかその、何て言うんですかね、なんか育った環境違っても、こういう、ところで、やっぱりちゃんと友達にはなれるっていうのが、なんか僕はすごいいい深みのある感じがすごいして、
うん、
なんかね、このショーンのキャラクターっていうのがすごい良かったなと思いますね。
うん、
まあ、あとはなんかすごい単純な部分では、多分、クンではショーンにいろいろ遊びを教えてもらってると思う。
うんうんうん、そうですよね。
まあ、そういうキャラクターの違いっぽいですよね。まあ、特に女の子を巡る会話を見てる。うん、
ですね。
うん、
悪友的な感じなのかなっていう、
うん、なんかあの外多分訓練がワイワイ突っ込むっていうのがあの二人の友情のあり方みたいな感じがすごいする感じですよね、う
ん、お前そんなことも知らないのか的な感じなんだろうな、
うん、
多分訓練の家はあれだよね、アメリカ人ですらないって感じだよね、多分ね。
ああ、そう。
多分移民なのか、
お、
うん、まあね、まあ、すごい裕福な家庭みたいだから、なんかアメリカに移住してきた一家なのかなっていう感じがする
。
まあ、名前もちょっとね、
うん、確かに
聞いたことない名前だし、アフリカ系なの
か
な。
確かに、訓練ってね、確かに。てか、あれ、ショーンのその、何ですか、お兄ちゃんの家行った時にクンレの名前笑われてましたもんね。
うん。
あ、多分ちょっと違う地域なんだろうなっていうの、そこら辺でなんか分かる感じしたよね。
うん。
まあ、そこら辺のね、あの、彼の反応とかもね、まあ、うん、面白いとこだし、なんか決定的に二人の育ちの違いみたいなのが出るところもあるんですよね。
うん。やっぱりあの、ね、マッチョイズムみたいなところ。
なんか怖いみたいな。
だからその3人組が多分白人側から見たら多分なんか人まとまりみたいな感じで見られちゃってるんだけど、全然違う、
うんうん、
ね、それぞれのパーソナリティとバックがあってみたいな感じを、まあ、その映画を見てたら僕らは分かるんだけどっていうところですよね、
うん、あ、でもあの白人にのなんか、テリトリーで、彼ら3人が車止まって、
うん、
で、白人の人に通報されそうになるっていうシーンが入るのと、
うん、
あと、その、クネじゃない、ショーンのお兄ちゃんのところに行って、 黒人テリトリーに入った時に、あの、その妹を追ってきた白人のお姉ちゃんが、その黒人の人に見られて、黒人の人がなんかどっかに電話しようとする動作をするみたいなのが、まあ、黒人側、白人側のテリトリーに入った人、黒人と、黒人側のテリトリーに入った白人の反応が、なんか、やっぱちょっとなんか似てるというか、その違うけど似てるっていう感じで、やっぱり、なんかその違う人種の隔たりみたいなのをなんか両方の目線でやってるような感じで入れてて、そこがすごい、そこら辺とか割と繊細なんですよね。差別描写。
でもやっぱなんか危機感が全然違うっていう。
ああ、そう
です。あ、これパスオーバーの中でもね、あの黒人コミュニティの中に白人が入って
る
描写あったけど、
うん、
なんか そこへの、まあ、黒人の人がね、白人のとこに行くっていうものとの危機感はなんか全然違うんだな
って。ああ、そうですよね。
すごいするなってところですね。うん、なかなかね、
うん、
おっしゃる通り、あの、最初こんな話かなっていう、思ってた印象とはかなり違う。なんか表面的ではそう見えるかもしれないけど、
うん、
なんかね、裏側にあるものは全然違うというか、まあ、そういう風に作ってるんだと思いますし、ちゃんとそう感じられるんで、そこはなかなか見事だなという感じですね。なんか、こういう題材、本当は、ぜひ Amazon プライムビデオ、なんか、今年、特に多いなっていう感じはしますけど、
うん、
なんかその中の表現でもなかなかうまいなっていう感じがする、
うん
うん、した作品だったかなと思いますね。はい、そんな感じですかね。はい、というわけで、ディギンアマゾンプライムビデオ、今回は友情に SOS の感想を話してみました。シネマクティフ東京支部の音声配信、また次回も聞いてください。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。